犯罪最前線、報酬 5%、 女性は裸の写真も。特殊詐欺実行犯の実態。特殊詐欺は手口が多様化し、被害が急増している。犯行グループは主犯格にまで捜査の手が及ばないよう、役割分担を複雑化し、高収入を謳って SNS でかけ子や出し子などの実行犯を集めているが、厳しい監視の中での作業や高リスクの割に報酬が見合わないなど、過酷な実態が浮かび上がる。警察官を語ってキャッシュカードを騙し取ったなどとして、警視庁は昨年12月までに、被害者宅に電話をかけるかけ子やその面接役の男ら11人を詐欺容疑で逮捕した。警視庁捜査2課によると、逮捕されたかけ子らは高収入などを謳った SNS への書き込みを通じて集まったという。捜査関係者によると、かけ子の容疑者らが募集側に SNS 経由で連絡を取ると、別の SNS をインストールするよう求められ、名前や住所、いつから働けるかなどを問われたという。顔写真や身分証も送るよう求められ、まるで就職活動の際のエントリーシートのようなものを提出させられた。そして書類審査を通過すると、カラオケ店などに呼び出され、面接官による圧迫面接が行われるという。他の詐欺グループに所属していないか、家族の連絡先はなどと厳しく質問され、面接は数時間に及ぶこともあったという。詐欺で得た金を持ち逃げしたり、警察に出頭したりすることを防止するためとみられ、採用側は応募者の身内に連絡することをほのめかしたり、女性に対しては裸の写真を撮ったりしていたという。厳しい選考を経て、被害者宅に電話をかけるかけ子、現金やキャッシュカードなどを受け取る受け子、 ATM で現金を引き出す出し子が選ばれる。高収入の振り込みで集まったが、実際にはどうなのか。捜査関係者によると、この犯行グループでは搾取金の取り分は役割ごとに決まっており、受け子と出し子は搾取金の 5%、 かけ子は 3%。 人目につかない場所から電話をするだけのかけ子よりも、現場に赴く分摘発のリスクも高まる受け子と出し子が多くの報酬を受け取れるシステムだ。とはいえ、100万円を搾取したとしても、出し子と受け子はそれぞれ5万円、かけ子はわずか3万円だ。詐欺容疑で逮捕・起訴されてしまえば、10年以下の懲役刑を課せられ、初犯でも実刑判決を受ける可能性がある。受け子は現金を受け取る際に顔を覚えられてしまう可能性があり、出し子は防犯カメラに映る可能性が高い。犯行への関与を最も立証されやすい。警視庁犯罪抑止対策本部によると、令和3年上半期時点で特殊詐欺で逮捕された被害者は計390人、そのうち出し子と受け子は計298人で全体の7割超えに対し、かけ子はわずか6人だった。摘発逃れの手口も巧妙だ。通常、拠点を設けて数人が集まって被害者宅に電話をかけるかけ子ら、今回の事件では自宅から詐欺電話をかけるテレワークをしていたという。ただコロナ対策ではなく、摘発を避けるため拠点を設けなかったとみられる。ハイリスクな実行犯に対し、特殊詐欺で騙し取った金の8割超えは表に出てくることのない主犯格や実行犯を募集するリクルーターなどへ配分されている。今年上半期の特殊詐欺の役割別の摘発は、主犯格9人、指示役5人、見張り役11人、リクルーター33人。被害者らと関わることのない主犯格らの摘発は全体の1割超えにとどまり、リスクは圧倒的に低い。警視庁犯罪抑止対策本部などは、SNS を巡回して今回の事件のように、詐欺などの犯罪への加担を煽るような書き込みがないか、目を光らせている。発見すれば、詐欺などの実行犯を募集する不適切な書き込みの恐れがある、と指摘。犯罪グループが約束を守るわけがない。 逮捕のリスク大などと募集に応じないよう注意喚起している。警視庁幹部も、受け子や出し子は詐欺グループからすれば所詮使い捨てに過ぎない、捕まるリスクと数万円の報酬が釣り合うわけがないと詐欺に加担しないよう呼びかけている。
お国のためとか大義のためとかではなく、その時自分にできることを懸命にやっただけだ。新番組発掘太平洋戦記、配信開始。概要欄のリンクまたはお使いのアプリで検索を。